ではこれから聖書を録いたします。今日はマルコの福音書の2章18節から20節になっております。教会備え付けの聖書では53ページになります。では読みましょう。マルコの福音書2章18節から20節になります。ヨハネの弟子とパリサイ人は断食をしていた。そこで人々が来てイエスに言った。ヨハネの弟子たちとパリサイ人の弟子たちとが断食しているのに、あなたの弟子たちはなぜ断食をしないのですか。するとイエスは言われた。婚礼の客は花婿が一緒にいるのに断食ができるであろうか。花婿と一緒にいる間は断食はできない。しかし花婿が奪い去られる日が来る。その日には断食をするであろうと。アーメン。では今日は私がここにと題して先生からメッセージをいただきます。
ありがとうございます。この前の日曜日から3日間、アライアンスの教区の集会に行ってきました。その集会の中で、いろんな証しがされたり、メッセージが語られたり、先ほど神様に使わされている働き人のために祈りましたが、このアライアンスからもいろんなところに働き人を送っています。イスラエルに送られている人と中国に送られている人と話す機会がありました。イスラエルに送られている方は空襲警報が鳴るそうです。うーって鳴るんですって。そしたら、子供連れて地下の、防空壕に入るそうですね。本当にそれがあって、何度も鳴るときに神様に問うたらしいんです。私は何をしにここに来たんですか。そしてまた妻や子供に、なんでこんな目に遭わせてるんだろう、そう思ったそうです。でもやっぱり神様に向き直って祈る。いや、ここに神様のメッセージを必要としている人たちがいる。出会っている人たちがいる。その人たちにイエス様のことを伝えている宣教師の訴えでした。また中国に行かれている方は、イエス・キリストの名前を出すことはできませんから、英語を教えているそうですね。そして家に、親しくなって家に来られたら、少しずつお話をして、聞かれたら答えるというような形で伝道されているそうです。でもいつ自分がしていることがバレて、強制退去させられるかわからないとおっしゃっていました。すぐにイエス様のメッセージを聞ける私たちは、またその話をできる私たちは幸せだと思います。世界のいろんなところでメッセージが一生懸命伝えられています。その同じ聖書を今日も一緒に見て、そこから神様の言葉を聞きましょう。今日のマルコによる福音書2章の18節ですが、こう書いてあります。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。断食、ヨハネと書かれていますが、このヨハネはバプテスマのヨハネと言います。神様から使わされた預言者です。何のために使わされたのか。人々に神様から離れてるよっていうことを伝えに来た方です。離れてるから心が枯れてきてるのではないか、殺伐としてきているんではないか、神様に向き直れということを伝えに来た預言者です。 もう食生活は非常に質素なものでした。イナゴとノミツを食べていたといいます。食べない日もいっぱいあったと思います。神様に近くありたい、神様に近くありたい、いつも神様に向かおうとしていたバプテスマのヨハネ。従っている弟子たちも何度も断食したと思います。神様の思いが人間に伝わりますように、そういう願いで祈ったことでしょう。そのヨハネの弟子たち、一方でパリサイ人たち、個人的な断食もしましたけれども、この時代ですね、このイスラエルという国はローマにかなり圧迫を受けています。そしてもう数十年すると神殿が壊されてしまいます。戦争で滅ぼされてしまいます。自分の国を思いながら、なぜこんなことになっているんだ、神様助けてください、そういう思いで祈り始めた人たちがいます。自分自身の罪、神様から与えられた命があるとしたら、それを十分に生きられていない、なんか自分も周りの人も大切にできていない自分の生き方、神様許してください、そんな思いで断食をした人もいます。また願いがあって、病気とか治してください、そういう思いで断食した人もいます。嫌なことが起こらないように、あるいは食べるという人間にとって大切なことを神様に捧げることで神様に近くなろうと祈った人もいます。これはいいんですけれども、やってるうちにだんだんルールになります。断食をすることがルールになるんですね。その時代も週に2回断食すること、月曜日と木曜日です。断食することがなんとなくルールになりつつありました。面白いんですけど、そういう中でですね、そういうことってルールってすぐ決まりやすいんですが、断食の巻物というのがあったそうなんです。当時できていました、断食の巻物。その巻物を開くとどんなことが書いてあったかというとですね、ユダヤ民族の歴史の中で民族的に国民的に嬉しい日、嬉しい日には断食はしちゃいかんというルールを決めたんです。やめようって。なぜかしらみんなの心がダメな方へ、ダメな方へこう向かっていって、下の方へどんどん向かっていく。そうじゃなくて、人間ってイスラエルって愛されてるじゃないか、だから喜ぼうっていう日も決めたそうです。それは決められようとしていた。それが断食の巻物です。そういうものがないと、私たちはどうしても、なぜかしら悪い方へ悪い方へ考えてしまいます。そして、神様に謝らないといけない。神様と関係を持ち直さないといけない。そんなふうに考えてしまいがちです。それがもうガチガチになったのが、パリサイ派の人たちでした。イエス様のところに来て言ったんです。ヨハネの弟子たちとパリサイの人たちが、なぜあなたの弟子たちは断食しないのか。神様のことを知りもしないのに、よく知りもしないのに、みんな断食してたんです。怒られるような存在、怖い存在、遠い存在としてみんな恐れてました。よく知らないのに断食しないといけない、そういうルールになっていた。ところがその真ん中にイエス様が来られて、みんなにイエス様、神様のことを伝えられました。病気の人、決して罰じゃない、あなたは愛されてる。友達のない人、私が友達になろう。忘れられているような人、あなたは 大切な存在、それをイエス様は伝えていかれました。神様がどんな方かを伝えておられたんです。19節に書いてあります。イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。イエス様が一緒におられる、神様のことを教えてくれるときなんです。私たちはそういうときに生きています。皆さん断食したことありますか？私はですね、進学校に行って27歳から29歳まで私は西南学院大学の神学部というところに行きました。そこで神学を3年間勉強したんです。聖書はこういう書物、神学というものはこういうもの。そしたらですね、3年間勉強して知識はいっぱい頭に入ったんですけど、心が枯れてるんですよ。何か喜びがないんです。知識はあるのに喜びがない。なんでだろう。私祈ったんです。神様、あなたに近くさせてください。そんな時、一つの集会がありました。で、その集会に行かないかって誘われて行ったんです。そしたらその集会にはですね、カナダから来た伝道者が来ていました。で、その方は元ボクサーだった人なんです。で、喧嘩ばっかり明け暮れてた人なんですけれども、神様に捕らえられてイエス様を信じるようになりました。そしてみんなに伝道、神様のことを伝えたくて伝道者になった人です。その方の話を聞いてワクワクしたんですね。で、終わった後で呼びかけがあったんです。神様と近く感じたい人、前来ませんかって言われるんです。で、私前に行ったんですね。ふと横を見ると私の妻もいたんです。なんだ、彼女もそんなこと感じてるのかと思いながら前に出たんです。そしてですね、じゃあ皆さんのために祈りますって祈ってくれたんです。神様がきっと近く感じるようにしてくださいます、そう言って祈ってくれました。祈ってくれているうちにですね、内側からなんかふつふつと湧き上がるものがあって、何か私は違う言葉というか話し始めてました。聖書には異言として書かれていますが、それではないかと思いますが、私も妻もそれが起こっていました。まあ、その異言はともかく、神様がですね、えらい遠かったのに、こんな近くにおられるんだっていうことをその時すごく感じたんです。あら、本当に神様って近い方なんだ。そこでですね、私は断食することにしたんです。別に誰から言われたわけでもないんです。3日間断食しようと思って水だけで断食しました。何があったわけではないです。この3日間水だけで過ごしてですね、神様ありがとうという感じだったんです。でもお腹が空きまして、3日目が終わるのを待ち望んでてですね、3日目終わったらマクドナルド行ってすぐハンバーガー買ってきて食べたら、お腹ピーピーになってしまってですね本当バカなことをしました。ゆっくり戻さないといけなかったのに時間がかかりました。そしてしばらくって本当数日なんですけど、したら神学部に噂が来たんです。韓国にある世界最大の教会と言われます、ヨイド純福音教会、交渉100万人の信徒がいると言われていますけれども、そこの牧師にチョ・ヨンギっていう方がいらっしゃいます。そのお母さんがハレルヤーバおばさんって言われるんです。そのおばさんが日本に来てると、日本語ペラペラなんですけど福岡に来てる、会いに行かんかという話になったんです。で、私は友達と一緒にですね、おお、そんな人がいるんだって、会いに行ってみようって、とにかく祈る方だって言うんです。祈って病気が癒されたり、いろんな奇跡も起こる、ぜひ祈ってもらいに行こうって言って何人かで行きました。朝6時ぐらいに出て行ったと思います。蒼天祈祷会があって、福岡新生教会というところでしたけれども、そこに行きました。そしたらですね、知ったような人がいっぱいいるわけです。 で、みんなこんなちっちゃいメモを渡されるんです。で、メモに祈ってほしいことがあったら書きましょうって言うんです。で、祈ってほしいこと、みんな相談したんですね。何祈ってもらうって。だからですね、癒しの賜物とか、特別な奇跡が起こるとかみんな書いてるんです。で、自分もそれ書いてみるかなと思って書いたんですね。同じように癒しが起こるようにとか。そしたら私の友人が先に祈ってもらいに行きました。で、祈ってもらってる時に、私は外で待ってたんですね。しばらくしたら彼が出てきました。聞いたんです。どんな感じだった？と。そしたらですね、その紙を持って、こっちを見て祈ってくれたと。あなたの手が置かれる時に癒しが起こり、あなたが語る時に神様の言葉が語られるようにとか祈られたというんです。あ、そうか。じゃあ自分も同じかなと思ったんです。内容もほとんど同じだったから。で、持って行ったんですね、私。そしたらにこやかなおばさんがおられまして、その方に渡してこれですって言ったら、スーッとこう読んでたんです。で、読み終わったら、こうやって振りながら、あなた、これいりませんよって言うんです。あなたにこれ関係ありませんから。は？って言ったらですね、あなたに必要なのは従順。あなたに必要なのは従順だけです。他いりません。って言われたんです。は？っていう感じですね。どういうこと？って。従順ってどういうこと？って聞いたらですね、10日間断食って言うんです。10日？今3日やったばっかりなのにって思ったんですけど、10日間やってみなさい。とにかくやってみなさいって言われてですね、じゃあいいやって、どっちみち神様と親しくなりたかったしと思って、その日から10日間水だけで断食したんです。本当に不思議な体験だったですね。その間何があったっていうわけじゃないんです。体重は落ちていきましたけど、私は死ぬと思ってたんですけど大丈夫でした。そして元気なまんま10日過ぎたんですね。で、神様って命を本当に支えてくれてるんだなっていうのを断食しながら思いました。断食してる間は食べてるものっていうのが本当に余分なのいっぱい食べてるんだな人間はっていうことを逆に思わされたり、嬉しい体験でした。神様を知りたい、そう思った時に私は断食させられ、10日間して、あ、命っていうのは神様のものなんだなっていうのを思わされました。神様と近くなる、それが聖書が進めている断食です。今日の聖書のところにありました、ところをご一緒にもう一度見たいと思います。これが神様が望んでおられる断食ですね。イザヤ書の58章です。旧約聖書の1120ページから、イザヤ書の58章の2節から読みます。2節から、ちょっと今日読んだのの前の方ですけれども、私たち祈りがですね、なんかお願いにばっかりなってないでしょうか。そして苦しい時の神頼みみたいになってないでしょうか。子供メッセージで話したように、話した妻の父親のように、神様は私たちと親しくなることを求めておられます。それが一番です。でも私たちは案外このイザヤ書の58章に書いているような祈りをしていないでしょうか。2節から読みます。しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。なぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのに どうしてそれを認めてくださらないのですか。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は糸高きところに届かない。まずここまでですね。今日講読で読んだものの前の部分です。なぜ祈りが聞かれないのか、断食が聞かれないのか、理由を考えてごらんなさい。争いで競争で勝とうとしてるんじゃないですか。喧嘩で勝とうとしてませんか。相手を打ち伏せようとしてるんじゃないんですか。人を圧迫してるんじゃないですか。自分の好きなことをやりたいので祈ってませんか。それは聞かれるわけがないじゃないかっていうのが神様のメッセージです。では本当の断食とは何なのか。5節、私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれると呼ぶのか。形だけではダメだ。6節、私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。私は本当にしょうもない夫であり、また父親でした。自己中で、わがままで、暴力的で、旭川バプテスト教会である時、礼拝の時に私体調が悪かったんです。すごく体調が悪くてですね、そして礼拝が終わりましたらすぐに家に帰ったんです。その午後会議があったんですけれども、熱があって参加できませんでした。なので、確か音楽の会議かなんかだったと思います。妻が出席してくれました、私の代わりにですね。で、私の息子がまだちっちゃかったんです。話せないですね、まだ言葉が話せない時でした。で、会議に出たものですから、息子がちょろちょろすると邪魔になるんです。そしたらどうしたかというとですね、息子に鍵の束を渡したんです。チャラチャラチャラチャラ言いますから、これで息子の気を引けと思って渡したんです。そしたらそれで気が引けてですね、気がちゃんと引かれて、息子はそれをチャラチャラして遊んでたんです。それで会議はできたそうですけれども、3時ごろ妻が戻ってきました。街道から。どうだったって言ったら、暗い顔してるんです。どうしたんって言ったら、鍵なくした。なんでなくしたんって言ったら、ジョーがどっかでなくしちゃったって言うんですね。で、私天気、機嫌も悪くてですね、気分も悪いもんですから、バカ野郎探してこいとか言ってですね、とんでもないですよね。それから1時間ぐらい妻と息子は一生懸命探してました。で、探している間に、なんでこんなことを言ったんだろうと反省してですね、自分教会堂の方に行ったんです。そしたら一生懸命まだ探してました。で、私はですね、ごめんね、じゃあ自分探すからもういいやって言って家に帰ってもらいました。で、私街道に行ってですね、こういうところです、こういう街道ですね、一番前の席に行って祈ったんです。神様、 すいません、体調が悪いとはいえお願いして、それでちっちゃな子供が一生懸命探して遊んでて、なくしたものを責めてました。でも神様は生きておられます。本当に全てご存知の方だと信じます。鍵がどこにあるか教えてくださいってお祈りしたんです。そしたらですね、私こう目を閉じて祈ってたんですけども、街道の奥のドアのところから目を閉じている頭に見えてくるんです。誰もいないんですよ。見えてくるんですけども、街道の奥の扉が開くんです。そこからうちの息子のジョーが入ってくるんです。手に鍵束を持ってるんですね。そしてチャラチャラチャラチャラ嬉しそうにしながら橋の方に歩いていくんです。でその橋の方の、ボックスがいくつもあるんですね。集報入れといってちっちゃなボックスなんですけども、60人分ぐらいあるボックスの中の一つをスーッと自分の届くところを引いてですね、中にチャリーンと入れるんです。そして閉めたところで自分 の頭の中に浮かんでた像がふっと消えたんですね。わかりました、神様あそこにあるんですね。そしてそこに行ったらありました。神様は生きておられます。そして私がいかに愚かか、ジョーは神様の宝物で、その生きていること全てを見守られていて、娘も妻もそう、私自身もそう。神様は一人の人をとても大事に思っております。思っておられます。一人一人が神様の宝物です。どんな奇跡を見せてでもそれを教えてくれます。皆さんまだよくご存じないでしょ、神様のこと。自分で諦めてませんか、こんな方だと思って。怒りの方、今も怒っている裁く方、いやいやいやいや、深い深い愛の方です。何もかも分かってて任せれば、その豊かな愛を教えてくださいます。その方が今一緒におられる時です。花婿はそばにおられます。断食をする時ではありません。ルールを決めて、自分の決めたルールで物事を裁いて、できる、できた、できないという時ではありません。神様を知ってください。神様は必ずあなたに、あなたがどれほど豊かで愛されている存在かを教えてくださると私は信じます。今この方にお委ねしてお祈りをします。心を合わせてください。全能の主なる神様、あなたは私たちの立つのも伏すのも知っておられます。聖書に書いてある通りです。今朝何時に起きて何をしてここに来たのか、そして今日どうしていくのか、あなたは全部ご存知です。その上で私たちに求めておられるのは、私たちを責めることでは決してありません。パリサイ人たちは神様のことを分かったつもりになって人を裁きました。でも裁かれている人はイエス様から神様の愛を聞いていました。今その時です。神様、ここにおられるお一人お一人にあなたがどれほど大きな方かを教えてください。私たちのルールには当てはまりません。大きな大きな方です。私たちの将来をすべて知っておられる方であることをしっかり教えてください。困難が起こった時に逃げるのではなく、そこに歩んでいけるように励ましてくださる方、二人三脚で歩んでくださっている方であることを教えてください。自分を責めたり周りの人を責めたりするとき、全くその必要がないことを教えてください。私たちは一人一人欠けだらけのあなたの宝物です。どうぞ宝物として自分も隣の人も大切に生きられますよ。主よ、ジョーの奇跡を私に見せてくださった主よ、このお一人お一人にふさわしい奇跡をあなたが起こしてください。 そしてお一人お一人をあなたに近く近く近くしてください。喜びと感謝で生き抜けますように、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。